んにちは、有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフ20年の時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時には今日のお客様のようにこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で感謝感激感動ありがとうございます。今日のお客様はですね、私の大好きな内村さんが来ていただいております。
ありがとうございます。いつもの内村です。
うっちーこと内村でございます。京都内村屋の内村さんです。いつもありがとうございます。
今年何回目でしょうかね。
今年は、3回以上は来てますよね。
もうちょっと来てるかもしれない。
今日は1068回目。
いつも筋目やからね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。内村さん、今日はあの内村さん の、はい、あのノートという、ブログっていうか、
はい、
メールマガジンというか、それにね、はい、今日は森上さんのラジオに出ますとか言って書いてくれてて、
そう、僕のフェイスブックも入れたんやけど、はい、この間出てきたぬくまる子さんが、
はい、
うちの方のネットの担当なんで、うん、それでちゃんと載せて準備をしてますね、
はい、ありがとうございます。
いつもね、
いや、そこで世界一信用できる、はい、保険屋さんとか言って僕のことで、
それはそうやと思いますよ。
これ結構古代広告かなとか思いながら
使ってもらうながら、ね、それはね。
あ、でもありがとうございます。そのようにね、言っていただいて、はい、でそこでその、はい、うちの不思議な人生について語りますというふうに。
不思議な人生っていうか、
不思議な話でもいいですかみたいな感じでね、僕に問い合わせありましたけども、
いや、何でもいいんかっていう話だったら何でもいいんかって言われ
て、やっぱり聞いてくれてる人が元気になる、
ね、そうやね、
若く元気になるっていうね。
本当に、まあ、最近よくよく思うことで、
はい、
来年からその内村屋としてはそういう展開をしていこうっていうふうにこう、うんうん、もうやってるんですけど、
はい、
その前になんでそんなもんが必要なんかって、まあ、体を良くすることとかっていうふうなことを今までやってますよ ね、
今までね、
温めるとか、
温める
とか、まあ、でもその中で心と体のことについては心の問題が 85% であるという理論、うんうん、理論でもないな、でも僕の生き方として、まあ、治療の仕事もさせてもらってるので、まあ、いろんなこと考えてそんな風に行き着いてるんですよね、
う
ん、でそ
んな昔からね、病は気からって言うもんね。
そうそう、だからね、本当に気持ちがしっかりせないと、うんうん、まあ、ダメっていうことから考えると、うんうん、
はい、
で、自分の人生の中でも、まあ、いろんなことが、まあ、ありましたよって、うん、でそこをずっと突き詰めていくと、なんでこれが必要なのか、うん、なんでそんなことが言えるのかってなった時に、今までに自分のことで言うと3回ぐらいほんまにもうあかん、うん、もうあかんって思ったことが3回あった、
う
ん、
そのもうあかんというのは死にかけたってことですよね、うん、
死にかけたというか、まあ、まあまあ、そこまでは死なへんやろっていうのも含めてね。だから1回目は同級生が溺れて助けに行って、
はいはい、
でそれで僕がその要するにその溺れたら何ていうの、うんうん、助けに行って溺れたと、溺れたっていうか、そのもう頭押さえて水の中にはまったままだったから、飲みもう水をいっぱい飲んで溺れたと。でそれがあって2回目はまあ、仕事の車でしたけどね、その時サラリーマンだったね。でその時に箕面の箕面って分かります、うん、あそこね すごい山なんですよ、はい、でその崖のところでガードレールに突っ込んだことがあったり、である時もあと30センチかそこらを擦れてると多分そこに落ちてたから、まあ、あれでは絶対生きることはないっていうの、うん、で最後はだからバイクの事故で、
うん、
まあ、あれはねしばらくかかったけど、
うん、
まあ、そんなことがあって、あの時もほんまにあれが一番危なかったかな。
そうですよね、
チーンってなりそうだったね、
うん、
でも、
まあ、ドクターにね、もう足切らな命の保証せんで言われたもんね。
まあ、それもあったし、まあ、命のことで言ったら運ばれてきた時に1回1個目の病院断られて2個目に行って、うん、で2個目の病院でもう8時間ぐらい手術して、うん、まあ、大体初めてもう30分ぐらいでこの人死ぬやろうなと思ってたって後で言ったから、
うん、
まあ、まあそんなぐらいひどかったらしい、
うん、
で、
うん、
あとはまあ、ね、森上さんが言ってくれるように、はい、3回足をちょん切れって言われたから、
うん、
でちょん切れって言われて、まあ、あれでちょっと気が弱かったらほんまにちょん切ってたと思うんやけど、いや、で、いや、しませんしませんって言って、
うん、
そのまま やったから自分で今歩けてるっていうこと
で、そうですよね、もうあれは、
うん、
もう正しかったと思いますよね、本当に。
いや、今やから言えるけどね、でもそういうふうなことに至るまでに、うん、なんでそうしたかっていうのが、うんうん、本当にあの病院の壁見ながら他に考えることがないんですよ。でそれ言われたら次の朝までがすごい長いで、明日返事聞きに来るっていうからね、まあそんなことがあってね、でも絶対そうはせえへんねやって、自分で自分をなんとかするんやって、うん、だから、うんうん、今いろんなことがあって、まあ、これから いいこともあるけど、いろんなことが起こってくる、今起こってくるかもしれない、うん、っていうふうに思う。だからその時に何がしっかりしてないとわからんかったら自分の考えなり思いなりやと思うよね。でその時に心がしっかりしてないとダメっていうのも含めて、要するにいや自分で何とかしますわっていう、自分を守るっていうか、自分をの中で何かのこう力をこう持ってるっていうのがすごくいいことやと思うね。だからそれをするのに僕は小さい頃からね、本当に何て言うの、神頼みじゃないですけど、うん、だからそんなことはあったんかもしれへんね。で小学校、いやいや幼稚園と高校がお寺なんですよ僕、
うん、
でまあ、そういう環境にはあったもんで、
うんうん、
学校なんか授業で写経とか、
うん、
座禅の時間があったりとかしたんで、だから、まあ、そんな中で来年やるのはうちの方で、
うんうん、
梵字をテーマにして、うん、梵字っていうのは昔からのこう言い伝われてきた文字があるでしょ。でそれを使って何か自分を守る形のきっかけを作りたいなっていうのがあったんですよね。だから何かをこう自分で支えてくれるもん。だからそれはなんで梵字かって言うたら、それには全部要するに守護っていうのがついてて、で本当のこと言うたら皆さん、森上さんも僕らもそう、だからその僕が事故した時に守ってくれたもんは何か見えへん力だと思うよね、うん、だからその時にふーっと出てきたかどうかっていうのは、最後のバイクの時なんかはなんかそんな気もした、うん、空気がスッと変わるから、
うん、
だからそういうふうなことなんやろうなって思うけど、
うん、
だからそれがあってっていうのを僕らは表現するのに梵字を使っていくっていう風にしたんですよね、うんうんうん、
なるほどね、
うん、だから本当にさっきの不思議な話とかっていう話だけど、
うん、
まあ、それは見えてないじゃないですかね、
うん、
誰もがそんなことが見えてない、うん、見えてないけど、うんうん、やっぱりそれが自分の先祖であったり、
うん、
何かこう守ってくれるっていうのは、うん、必ずあると思うので、
まあ、僕もなんかね、もうだいぶ前からね、
はい、
もうこの世の中の、
うん、
起こることを説明するのにね、科学者とかはよく目に見えるものだけで何とか説明しようとして、
うん、
それで説明できへんかったら信用せえへんみたいな、
うん、
まあ風潮あるじゃないですか。でも僕もなんか知らんけど、誰に言われたわけじゃないんやけど、いや世の中って目に見えへんもので、
うん、
分からんこともあるやろなって、だから目に見えるものだけで説明しきれへんやろと世の中ってっていうふうになんかね思うとかあって、
うんうんうん、それは見えてるもんだけと違って見えへんもんなり、
そうそうそう、
自分が気づいてないところの効果っていうのは結構いっぱいあるやろし、
うんうん、
だから、うん、日常の中でもほとんど
毎
日
そういう、まあ、だからそういうものがあって、まあ、うちの班も来年からやろうとしてることもやっぱ自分でまあ、守れるんですよっていうようなことをなんやけども、それをなんかあった方がこれでっていうことであった方がまあ信じやすいっていうか、
うん、
あった方が力、まあ、安心というかね。
でも適当にこれやこれやっていうことではないようなことをできるだけずっと考えてはいたんですね、
うん、
で、
うん
うん、それは何かっていうふうな、だから先ほど村上さん言うたように、
うん、
そういう見えない力があるわないわって言ったら、いやそんなもんありませんっていう人もたくさんいはると思う、
うん、
それはそれで構わへんと思う、うん、別に、
うんうん、
でもそれでも知人となってたらそれでいいことやし、
うんうん、
ただまあそういうもんがあった方がもうちょっと気持ちを立て直しやすい部分もあるやろし、うん、しっかりできることもあるんやなっていうことが、だから僕が病院に入ってる時に思ったことっていうのは何も考えることがないので、
うん、
そういうことばっかりずっと考えてた時に、
うんうん、
やっぱりそんな見えるもんばっかりじゃない、見えるもんは病院の中にあるものしかあれへんから、
うんうんうん、
っていうふうなことやったしね、だからそういうことじゃないし、もっと裏側に見えてるもんとか違う角度で見たら分かるもんとかっていうのもあるんやろうけど、
うんうんうん、
まあ、今それ言うてることっていうのは全く、まあ、違うところにあって、だけどただ自分を守るとか、京都でいう、まあ、安倍の生命じゃないですけど結界を張るとかね、
うん
うん、要するにそういうものを自分以外のものを入れずに考えれるような時間を作るとかですね、そういうものは必要なんかな、うん、
いやそれ大事は思いますね。だから自分で、まあ、そういうことをきっかけに聞いたとしても、うん、自分でそれを自分なりにこう調べるっていうか、興味持って、やっぱ興味持って、で、そうそうそうそう、自分の中でのこう納得感がないと
だから
あかん、
まあね、さっきの打ち合わせの時も言いましたけどね、ワクワクライフって言うて、ああそうやな、ワクワク、ウォーキングと ワクワクとウォーキングって言うけど、あのそれを言うてても言うてるだけでやってる人とほんまにそれを楽しんでやってる人は違うと思うね、
うんうん、
だから何でもが自分が楽しくなって本当に自分の中でいろんなものを作っていくっていうふうなことの時代ではないかなというふうに思うんで、だからまあ、自分ができたことが良かったことじゃなくしに、常にそういうことで入れ替わっていかんとこれからの時代はすごく複雑なことが起こってくるかもしれない、うん、で情報もいっぱいあるしね。
でこの宇宙さんがその、はい、まあ、亀さん的なこう霊的で力が宿るようなこの梵字というものを取り入れながら自分で直せます、直せるっていうか、うん、よくなりますせっていうようなな
りますせって梵字はまあね、その人に生まれつきで必ず梵字って決まる梵字があるので、うんうんうん、まあ、そういうふうなことで
干支の話しますよね、
うん、そういうふうなことで
干支で梵字が決まるっていうことでね、
うん、梵字も決まるので、だからそれで決まった方がやりやすい部分もあると思う、自分でなんか分からへんっていうのを自分で、うんうんうんうん、この人っていうのは自分が守ってるのはこれやっていうことで分かるようにしています。
ありがとうございます。
いや、もうくれの人
がありがとうございます。来年の宇宙マンハンのやろうとしてることがもう大成功するような気がしてきましたんで、
いやもう、
はい、その今日は夢を語ってくれたんで嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます、宇宙マンさん。
いやいや、ありがとうございます。
また来年以降 も、
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。